い、皆さんご機嫌ですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
今日発表されたね、日銀の金融決定会合の結論がね、私もやや予想外でしたね。黒田さんになって随分発表のねタイミングとかが変わってきたなというふうに思いますね。
そうですね。
というのは前はね、完全にこうやるだろうと言われていたことをやっただけに過ぎないのがね日銀だったんですけれども、今回は完全にサプライズだったということで、まあそこら辺をですね後で解説したいと思います。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前、西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。オーストラリアのシドニーで開かれた TPP 環太平洋経済連携協定に関する閣僚会合は、実質的な進展を確認するにとどまり、大きな成果を上げられないまま終わりました。年内の大筋合意は困難な情勢です。
TPP はですね、日本にとってもアメリカにとっても、またはそれ以外の環太平洋諸国にとっても、景気をですね回復させるための一つのツールだというふうに思われていたんですけれども、やっぱり国内問題がいろいろあるし、まあアメリカは来週中間選挙を控えてますからね、その前での決着というのはなかなか難しいということだと思います。まあ中間選挙が終わってアメリカの政治状況がどうなるか見えた時に改めてトライするということになると思います。で、やっぱり私は TPP はですね、進めた方がいいというふうに思ってますんで、まあもちろん細部では各国の国益がぶつかるということになるんでしょうけども、いずれは合意にこぎつけてほしいなというふうに思ってますね。
中国軍の検察当局は、収賄容疑で取り調べを受け、共産党籍を剥奪された元の軍制服組トップ、徐彩高前中央軍事委員会副主席を起訴しました。
中国の軍隊っていうのは国家の軍隊ではなくて共産党の軍隊なので、そこがですね共産党籍を剥奪された徐彩高さん、この人をですね起訴するに至ったということは、やっぱり中国の政治状況全般から見てすごく大きなことですよね。今までの中国のやり方から見ていて、あとは周永康さんをどうするかという問題も含めて、やっぱり一つのピークですね、これがね。まあ、あとも続くんでしょうけれども、景気との絡みで中国が今までの汚職追放をどうやって進めるのか、私は興味がありますね。
5000万円以下の遺産をめぐる相続争いが増加しています。今年の1月から9月に解決した相続争いのうち、遺産が5000万円以下のケースが全体のおよそ8割を占めました。相続対策をしていなかったことが要因です。
これは私のですね、友達なんかに、不動産やってる人とか弁護士なんかに聞いてもですね、大体同じことを言ってますね。要するに遺産がそもそも問題になりそうな人は事前に手を打ってると、これは君のとこだよと、これこうやってこう振り分けてるわけですね。まさかというふうに思っている段階で誰かが亡くなると、それが小さいとですね、よこせよこせという争いになるということで、相続税もねかかりやすくなってますんで、これからこういう争いが増えるかもしれないですね。
スウェーデン中央銀行は政策金利をこれまでの 0.25% から過去最低の 0% に変更し、スウェーデン経済は相対的に堅調だが、インフレ率は低すぎるとの声明を発表しました。
まあこれも予想外でしたよね。今週はまあ中央銀行の動きが結構活発だった週なんですけれども、スウェーデンね、インフレ率が低すぎるっていうのはね、 FOMC もそういう声明内容だったし、今回日銀がですね新たな金融緩和に踏み切ったのも、インフレ率が再び低くなる危険性があるということを対処したわけで、まあ一方でブラジルなんかはね利上げしたりしていて、だから世界がちょっと中央銀行の歩みとして二極化してきてる感じがしますよね。
中国を訪問した福田康夫元総理大臣は、 北京の人民大会堂で中国の習近平国家主席と会談しました。
なんかタヌキ型のね政治家同士の会談みたいな感じがしますね。まあでも今回福田さんはね随分重要な役割をね担っていて、まだ私は五分五分だと思うんですけどね。中国側の姿勢はだいぶ変わってきました。 APEC はですね中国の主催なので、主催者がお客さんに会いたいって言われていや会いませんっていうのもねあれだし、ただ中国が出している2つの条件ですよね。つまり尖閣をめぐる主張の食い違いがあるんだということと、靖国に安倍さんがもう行かないっていう、この2つについて安倍さんがどう判断するかでしょうね。
日立製作所は2015年3月期の連結営業利益が前の期と比べてプラス 9% の5800億円になる見通しだと発表しました。中村豊明副社長は記者会見で、改革の手応えは良く、方向性は正しかったと語りました。
まあこれ私前から言ってるんですけどね、日立っていうのは最初に経営が怪しくなった時にテレビを捨てるとかいろいろな決断をして、やっぱり改革を進めたわけですよね。もちろんテレビを捨てたことが正解だとだけ言うつもりはないんですけれども、その他にもですね、古い会社でありながら徹底した改革をやったというところが成果だと思います。まあ東芝もね、結構業績が良くなってますし、充電系がいいですよね。まあシャープもね、今期ちょっと黒字になったのかな。だけどもね、他の家電メーカーでは苦戦しているとこが多いので、やっぱり改革が必要だと、しかもやっぱり本気で取り組んだ改革が必要なんだということが日立の業績改善でわかるということだと思います。
小渕優子前経済産業大臣の政治資金問題で、東京地検特捜部は元秘書で群馬県中之条町の前町長の自宅や小渕氏の後援会事務所などを政治資金規正法違反容疑で家宅捜索しました。
中之条町のね前町長はねミスでしたってこう言ってるけどねミスにしては惨すぎるでしょ。だってそんなのがまかり通って今まで国会議員できてたってのも問題ですよね。だから私先週も言いましたけど、やっぱり議員と秘書との関係、または議員と地元の人たちの関係ってのは実は非常に複雑なんですよ。お互いに利用しているって面があって、だからこそ議員はですね秘書とか地元の人たちの要望の中に無理のあるものがないのか、変な書類が作成されていないのか、しっかり見なきゃダメですよね。だそういうことが小渕さんには欠けてたということで言えば、与党の中にも一部議論が出ているようですけれども、一回議員辞職してですね出直しを図った方がいいのかなと私は思いますけどね。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、今月いっぱいで QE3 量的緩和の第3弾に伴う資産購入を終了することを決定しました。一方、日銀は金融政策決定会合を開き、年60兆円から70兆円ペースで増やすとしていた資金供給量をおよそ80兆円まで拡大する追加金融緩和を決定しました。
これについてはまた後ですぐ取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
住むところは
個人生活の拠点、
街は
文化を発信するところ、
未来は
あなたが作るもの、そのために不動産投資という考え方、新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人、プロパティエージェントとして私たちは新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは日米の金融政策で今週は大きな発表がありました。
そうですね、はい、まあ相場もかなり動きました。でやっぱり全般的に言えることはドル高が進んだということだと思います。まず第一弾として進んだのは FOMC の声明が、まあ私的な表現をすれば立ち位置を変えたからですよね。でそれまでは FOMC の立場というのは雇用はまだ心配ですよということになってたんですけれども、はい、今回の声明ではですね、未利用の労働資源は減少しつつあるという表現になって、まあ全く180度違ったわけですよね。はい、まあもちろん for a considerable time という時間軸は残して、量的金融緩和を終了した後も超低金利は続けるということだったんですけれども、はい、やっぱこの立ち位置の変化がマーケットを驚かしたんだと思います。ニューヨークの株はね、FOMC の声明発表当初に105ドルかな、下がったんですよ。だけどもその後じりじりと戻して30ドル安ぐらいで終わって、木曜日はですね、ボーンと222ドルぐらいかな、はい、上がったと。 まあそれを受けて、まあ何もないだろうと思われてたのが、日銀の金融政策決定会合で、はい、ところがこれが驚き驚きでですね、まあニュースでも読んでいただきましたけれども、はい、2項目の決定を行ったわけですよね。マネタリーベースの増加額、今おっしゃっていただいたように、はい、10兆ないし20兆円追加すると。で、今までが60ないし70だったので、どこに着地点を求めるかというと、年間約80兆に相当するペースで金融市場調節を行うと。まあ、これだけ買うってことですよね。資金をマーケットに流し込むということですね。もう一つはですね、資産買い入れ額の拡大及び長期国債買い入れの平均残存年限の長期化と。いうことで、これは短期はあまり買わないで長期を買って、はい、日銀が持っている長期国債のですね、平均残存年限を長期化すると。これは長期金利を下げたいということの狙いですよね。で、もう一つは ETF 及び J リートについて、保有残高がそれぞれ年間3兆円、これ今までの3倍です。に相当するペースで増加するように買い入れると。これ年間約900億円に相当するわけですけれども、特に新たにですね、JPX 日経400に連動する ETF を買い入れの対象に加えるということは、うん、JPX 日経400には相当な銘柄が含まれてますんで、これは日銀が買いますよと。まあ今までも銘柄の中で買ってたものはあるわけですけれども、これもまた対象になったということで、もう株がボーンと上がってですね、
はい、
一時は、
800円
を超えたんじゃないですかね。
はい、で終わり値が、755円高。
そうですね、はい。まあ非常に高いところで終わって、年初来高値を更新したということですね。一方、ドル円はですね、まあ110円をね、ファームリーに超えてね、円安が進んだということで、影響は大きかったですよね。円安は対ドルに進んだだけではなくて、オセアニア通貨に対しても進んだということですね。非常に大きなマーケットの変更があったということだと思います。まあ私が一番感じたのはですね、日米の金融政策が表面的に見えるところでは反対向いちゃったというところが一番大きいですよね。はい、つまり FOMC は量的金融緩和の終了をしましたと。長期金融緩和状態というのはですね、続けるわけであって、それはフォアコンシダブルピアリオドというタイムというですね、枠組みがあるんですけれども、まあ、FOMC 声明読んでですね、アメリカの景気が悪いなと読む人は誰もいないわけで、はい、アメリカは景気が良くて、物価もですね、心配だと17回もインフレーションという単語が出てくるので、心配なんだなとは思うんだけども、やっぱり FOMC 的には今後インフレ率も上がってくるという確信のもとに、そういうことをしたというふうに思いますよね。はい、で、一方日銀はですね、声明を読むとですね、景気は回復を続けていると、穏やかな回復を続けていると言いながらですね、これはクオートしますけれど、物価面ではこのところ消費税引き上げ後の需要面での弱めの動きや、原油価格の大幅な下落が物価の下押し要因として働いていると。であるがゆえに、これまで着実に進んできたデフレマインドの転換が遅延するリスクが生じているので、それを止めたいと、
はい、
まあ結構ショック療法だったんで止まったかなと、はい、いうことは言えますよね。まあでも僕はね、考えてみて、量的金融緩和を日銀が拡大して買い入れる資産も増やすということは、どういうことが現象的に起こるかというと、今日の午後が特徴的だったんですけれども、株が上がって円安になるということですね、はい、でも株高や円安が日本の景気に本当に役立ったのかという立証はあまりしてないんですよ、日銀の声明はね、はい、つまり私はいつも思うんですけれども、はい、株が上がりますと、そうするとそれでメリットを得た人たちが消費をしますと、でその消費が生産の増大につながりますと、はい、で生産増大するためには人を雇わなきゃいけないので人を雇いますと、で人を雇うし、しかも給料も上げなきゃいけないので、その人たちは懐が豊かになってまた消費しますという好循環を日銀は描いているわけですよね、
はい、
でもそうだったかなとね。もう1年半ぐらいに日銀が大規模な金融緩和をやって時間が経つわけですけども、まあもちろん天候要因とかね、消費税の引き上げがあるので、確定的なことは言いませんけど、そのリンクは弱いなというふうに思ってるわけですね、うん、で円安で日本の企業の輸出企業が収益上げられて、収益上がった分は社会還元するという意味で給与上げたり、うんぬんうんぬん。で、だからまた消費が上がって日本の景気は良くなるっていうリンクももう一つあるんですけれども、 それもそんなに強くはないし、
はい、
まあ、要するに輸出企業のね、一部だけだという議論もあったわけじゃないですか。
はい、
で、まあ、黒田さんがね、3時半から記者会見やって、それずっと見てたんですけれども、まあ、質問として良かったのはね、円安になったって、原材料価格が上がって、苦労してる地方の中小企業がいっぱいあるよね、とこう聞かれたのに対して、はい、まあ原油価格も下がっている分もあるし、相殺してるんではないでしょうかということで、ちょっと適切だとは必ずしも思えないような返事でごまかしているところがあるんですけれども、私はまだね、いやもちろんマーケット的にはものすごいインパクトがあった日銀の今回の追加緩和なんですけれども、はい、それが本当に日銀として実体経済をよくできるかどうかの確信は実は持ててないんじゃないかなと。まあ、やらないよりはマシかなというような感じもね、しますね。で、やっぱり一つ思うのはですね、やっぱり 2% の物価上昇目標を達成するという看板が怪しくなってきたっていうのがですね、一つあったのかなというふうに思いますね。副総裁の一人の方はね、2% にならなかったら俺は辞めるみたいなね、はい、
おっしゃってますね、
言ってるわけですから、はい、それは相当きつい約束であるわけじゃないですか。だからそうすると、まあそれもあったし、まあ一つにはやっぱり政府に対するメッセージの部分があると思いますね。つまり私がパッケージでやるんではないか、つまり消費税の 2% 追加引き上げと日銀の新たな金融緩和をパッケージでやるんじゃないかと思っていたんですが、
はい、
黒田さんは絶対そう言わないですよ。今日の記者会見聞いててもね、おそらく別のことだと言ってるんだけども、私はそれが一番いいと思ってたんだけれども、待ってるとですね、政治状況がちっともその方向に行かないと、
はい、
だからやっぱり日銀はやることやってるよねっていう雰囲気を作り出して、安倍さんに私はやることやりましたよと、あの国際公約である 2% の追加引き上げもやってくださいよっていうのが黒田さんの暗黙のねメッセージだったのかなというふうに思います。今日はですね、突然ボンボンと円安になり株高になったんですけれども、まあ持続性についてはですね、やっぱり政府との動き、つまり金融政策ってのは財政政策とパッケージで初めてワークするわけですから、そこがですね、きっちりすり合わせが行われないといけないのかなと。だからまあ、とりあえずね、日銀がそういう措置を踏み切ったことには、賛意を表するみたいなね、コメントが政府当局者から出てきそうで、はい、まあそう言いそうなのは、甘利さんとかね、そういう人たちなんですけれども、まあその後ね、安倍政権が、現在の政治的苦境と含めて、どういう経済政策を取ってくるのか、消費税の引き上げの支持率はね、25% ぐらいしかないわけなので、どうやってそれをみんなに納得してもらうのか。で、アメリカの量的金融緩和は終わりましたけども、本土資産として残ったのは格差が広がっちゃったと。それはまあそうですよね。
はい、
今日見てたってね、株持ってる人はどえらくね、良かったわけで、でも一般的に株持って働いてる人はそんなにいないというね。アメリカは大体半分ぐらいの人が株持ってるんですけども、日本はそれよりもはるかに少ないね、十数パーセントしかないわけなので、はい、本当にトリクルダウンと言われているね、つまり所得高くすればそれが景気の押し上げに使える。今日結構大量に株持ってる人はね、それだけで何十万って儲かったので、
そうで
しょうね、ダイヤモンドでも買おうとかと思うかもしれないけども、
はい、
食事5回できないじゃないですか、6回もね、はい、今夜だけで5回6回って食事できるわけじゃないので、ね、それはやっぱり迂回路ですよね。だからそこら辺がどうなるかというところが一つ大きな問題だと思いますよね。まあでも、4月の時もそうだったんですけれども、去年の4月ですよ。
はい、
最初の大規模のね、量的質的緩和を発表した時もそうだったんですけれども、まあ数ヶ月間はね、その影響が続く可能性がある。でも、そのままじゃあいけるかっていうと、どうなのかなと、数ヶ月経ったらまた見直しということになる可能性があって、まあその時に消費税がどうなっているのかね。まあこれは安倍さん今政治的にね、閣僚の問題で苦しいところにあるので、どう決断するか。まあ私は日銀が政府に対して、やれよねって刃を突きつけたようなね、はい、感じがしましたね。
続いては、まあ、政治資金問題なんですが、先週は2人の女性閣僚が辞任しました、
はい、
その後も後を絶たないですね、この問題は。
そうですね、口に出したくないようなね、番組では載せたくないような単語がね飛び交ってね、もう野党もここぞとばかりね飛びついたんだけど、枝野さんにもねなんか
問題があって、ありましたね、
一体どうなってんだよ日本の政治はとね、見てると中身のある議論っていうのはあんまりなくてね、 どうすんだどうすんだ、任命責任はどうだみたいな話してて、うんざりしてたら日銀がびっくりするようなね、政策を打ち出して、はい、まあ賛否はあると思いますけれども、こっちの方がよっぽど内容のあることやってるよねっていうね、感じがしますよね。はい、もうだから、その日本の政治のレベルの低さというのをね、まあ世界各国の政治のレベルってそんなに高くないんですけれども、さあチャーチルがそう言ってるわけだからね、高くないんだけれども、どっちが仕事してんのって言ったら、まあちょっと日銀の方がしてるかなというね、
印象ですよね。
しますよね。はい、国会の議論で相場が動いたんなことは一回もないけど、日銀の発表だったら相場が動くっていうね、そういう現実がありますよね。まあ私も先週もちょっと言ったんですけどね、法律を作った人が法律守れないようだったらそれは法律じゃないだろうとね、はい、政治資金規正法っていうのはちゃんと国会で議決されて法律になってるわけなので、でいつも思うのはね、選挙民または秘書団と議員との関係っていうのは実は非常に複雑なわけですよね。で相互利用の関係にあるわけです。秘書は代議士からお金もらってるし、お金の動きを預かっているっていう面がありますよね。でやっぱり国会議員には一般的に権力があると言われているので、人物金集まるわけじゃないですか、はい、その接点にいるということは秘書にとってもメリットがあるし、場合によってはおこぼれにも預かれるかもしれないと思っている人も結構いるわけだし、選挙民がなぜその政治家を支援するかといえば、なんかやってくれそうだと。
そうですね。地元の利益になることをしてくれるんじゃないかということですよね。
そうですね。だからそういうことが分かってなきゃいけないですよね。政治家としてね。つまり、自分が国会議員の間、みんながチヤホヤしてくれるっていうのは、ちゃんとそういう狙いが向こうにあるからだっていうことを理解しなきゃいけないわけで、やっぱり私は偉いんだと思ったら終わりなわけですよ。で、なんかあればですね、秘書団だって、地元民だって、政治家を利用してやろうというふうに思っているわけなのでね。政治家は政治家で、今までなぜそういう法律ができざるを得なかったとかいう背景を利用して、きちっとね、自分周りの人たちが何を考え、何をしてるかっていうのは見てなきゃいけないですよね。
そうですね。
だからね、今一番議論になってるから、また小渕さんの話になるんですけれども、私自身でもわからないことが大きすぎますっていうことは、ちょっと苦しいよねと。ありえないよね、と思いますよね。
実際そうなんでしょうけれども、でもそれはダメですよね。
お父様から預かった秘書だからね、はい、文句言えなかったっていうのはそれは言い訳に過ぎなくて、やっぱり自分の秘書団なわけだから自分が管理しなきゃいけないということだと思いますよね。だからそれは与野党問わずそういうのがね、いっぱいあるんだと思います。政権につきたい、政権につかせたいというね、秘書団としては政権につかせたい、いや大臣やらせたい、人物金集まるよねっていうところがあって、そこら辺はその綱引きの面があるんだけども、そういう関係をきれいにしていかないと、ボンボンと中央銀行のスタンディングだけが上がってね、政治っていうのは何やってんだと、全く役割を果たしてないじゃないかっていう国民のね、諦めとかになりますよね。だからこの前の福島県知事選挙だってね、はい、投票率めちゃめちゃ低かったでしょ。
本来は私高くなるかなと思ってたんですけど、
ね、あれだけのことがあったわけだから、だからまあ要するに有効性を失ってるってことですわ、政策のね、
はい、
だからそういう意味で言うならば、政治の役割っていうのを今週はものすごく考えさせられたね、どっちがインパクトがあるかという点で言うとね、気がしますよね。
今週のニュースファイルでした。
もしも金属がなかったら、
好きな人をデートに誘うスマホがありません。
もしも金属がなかったら、
彼女を乗せるハイブリッドカーもありません。
もしも金属がなかったら、
恋人とハワイへ旅立つ飛行機も。
もしも金属がなかったら、
二人の記念写真を撮るデジタルカメラも。
もしももしも本当に金属がなかったら、
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
昨日だと思ったんですけど、私帝国劇場に行ってね、あなたがいたから私がいたというね、ユーミンの、
はい、
なんて言ったらいいのかな、コンサートじゃないんですよ。ミュージカルでもないんですよね。で、演劇でもないんですよ。その3つがね、融合したようなね、新しいエンターテインメントをね、見てきましたね。旦那さんのね、松任谷さんが演出をしているんですけれども、はい、まあ、一回休憩があって3時間続いたんですけれども、まあ、戦時中の日本を取り上げてね、ある程度演技して、これ石黒賢とか出てるんですよ。だからやって、
はい、
で、ユーミンが出てきて歌を歌って、いや、関連のね、それでまたその演劇があって、 それでユーミンがまた歌歌ってて、全部でユーミン何曲歌ったのか、十何曲歌ったのかな。なんかね、非常に面白いね。はい、ある意味新鮮だけど、うん、ある意味どっちつかずだなというね、そういうのを見ました。
ああ、でも新しい試みであるような感じですね。そうですね。
だから出演者がいっぱいいてね、女優でも有名な人いましたね。まあ、ユーミン今60歳なのかな。やっぱり歌を歌い続けるっていうのは難しいので、松任谷さんが、ユーミンのために考えたフォーマットかなと、でまあそう思うと思ったりね、いや私がこれ勝手に思っただけなので、もし違ったら失礼なんですけども、まあいろいろな要素もあって、まあ会場もいいんでしたね。実は今日までだったので、今宣伝しても全然もう
ないんですよ。皆さんご覧になれないんですね。
ないです。まあまたいつかあると思いますよ。だから帝国劇場で2回目っていうことはこの試みが2回目だってことなのかなと思ったりね。
あ、そうですか。
でも。僕は直近で見たのはポール・マッカートニーのね、コンサートだったんです
。私も去年行きました。
最初から最後まで歌いっぱなしじゃないですか。
そうですよ。すごかったですよね。
突然ジョーク言うだけでね。すげえな、74か、2か4か、
そのぐらいの年ですね。
うん、まあでも、あれだけ続けられても、こっちが心配しちゃうから、
そんな、
いや、逆にね。いや、だって日本に来ても できなくて帰ったじゃないですか、
次の。そうですね、2回目の時はね。はい。
そういう意味では、あなたがいたから私がいたっていうね、うん、ユーミン音楽劇、
はい、
というのは面白い試みかなというふうに思いましたけどね。
はい。今週のここを見てきた、これを見てきたは、ユーミンの音楽劇。あなたがいたから私がいたでした。
ソーシャルマガジンビジョナリーをご存知ですか。ライフプランニング、資産運用、将来設計についてスペシャリストが語るビジョナリーの公式 Facebook ページをぜひご覧ください。プロパティエージェントのサイトにあるビジョナリーのバナーをクリック。スペシャリストによる知って得する知識も満載。生活のヒントに、あなたの将来設計に、ビジョナリ
のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
いや、加藤さんおめでとうございますね。
ありがとうございましたもう、ま、最後までハラハラドキドキ、胃がキリキリ痛みました。
あれね、もうちょっとね、うん、クリアカットにね、うん、西岡選手がね、はい、もう明らかにインフィールド走ってましたよね、うん。それでね、その話をあるスポーツ部の記者と話してたら、いや伊藤さん、あれ少年野球の時からやってますから、どうしてもああなるんですよって。いやまあね、はい、少年野球はね、うん、インフィールド走っててもアウトにしないんですよ、はい、審判がね。まあそういうの子供の頃からやってるから、西岡選手もこっち走った方が俺がセーフになる可能性が高いと思って走ったのかもしれないですよね。本人は最初インフィールド入ってたから右側に出ようとしたっけど、はい、右に出たのはベースの直線だろうとで、それはないよねと、はい、まあだからそういう意味ではね、ちょっと後味悪かったですよ ね。あなたは嬉しかったかもしれないけど、
いやでもやっぱり
この終わり方かよと僕は思いましたけどね。
綺麗に閉鎖で終われば、その方がやっぱりこう見て、両方のファンもスッキリしたんじゃないかと思いますね。
それよりサマテがさ、フォアボール3つも出したのがね、はい、その前の中田1回と3回でね、3個ずつ。それでも、やっぱりソフトバンク勝つんだから、どうなのかな
と。まあ、運があったということで。
まあね、というわけで、伊藤洋一と、
加藤真理子でした。
アテブレーベット、オブリガード。